いたします。特別賛美をありがとうございます。また今日は、みなり君の、入学の祝福をお祈りできたことをありがとうございます。また今日座られたお一人お一人を心から感謝をいたします。インターネットを配信されているお一人お一人を心からありがとうございます。長崎エルサレム教会の新牧師あるイエス様が牧会しておられる日本中世界中にいるおびただしい死の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださり、イエス様復活されたこの朝、今も生きておられるイエス様に今日も深く出会うことができ、言葉を受けることができ、その御言葉によって私の信仰が養ってくださって、あなたが用意されている勝利と祝福を共にていくことができるように力強い御手を持って導いてください。語る者の心も減り下ります。主を語ってください。主に期待いたします。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様あなたを心から愛します。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待したならみことに行きたいと思います。1分動画ですけれども、今日は復活イースターの日なんで復活祭の日で、見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは復活祭です。東京ディズニーランドやデパートなどでイースターエッグとかイースターバニーなどのイベントが開催されているので、皆さんもイースターという言葉を聞いたことがあると思いますが、このイースターこそ復活祭のことです。ただイースターという言葉は異教の偶像の名前を由来としているため、正しくは復活祭です。さて復活祭とは、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりに十字架にかかって死なれ、3日目に復活されたことを記念する日です。復活祭の日付は毎年変わります。これはイスラエルで太陰暦を使っているためで、具体的には春分の日の後の最初の満月から数えて最初の日曜日と定められています。これは AD325 年に開かれたニカイア公会議という世界教会会議で取り決められました。現在日本を含め多くの国で使われているグレゴリオ暦、いわゆる太陽暦では、復活祭の日にちは毎年3月22日から4月25日の間になっています。それではまた。
はい、簡潔っていうか簡単でしたけれども、そこですね、とさっきも言いましたけれども、イエス様は、十字架の上で私の罪の身代わりとなって全てを引き受けて、私の代わりに神に捨てられて黄泉に地獄に行かれましたけれども、この朝復活されたんですね。でさっきも言ったように時間はですね、地上の時間で言えばそんな長くはないんですけども、神様は時間を作られた方なので、もう神に捨てられたということ自体がですね、これは とてつもないことであります。ところがイエス様復活されたんですが、一つ知ってほしいことは、イエス・キリストは自分で復活したのではないんですね。イエス様のお仕事は十字架で死ぬところまでです。神に捨てられて、でその後もう委ねられたんですね。必ず復活を信じてましたけども、イエス様は自分で復活したんじゃなくて、神に復活して、黄泉に下るところまでがイエス様の仕事を神に捨てられて、でそこから父なる神様が聖霊の力を持ってイエス様を復活させられたんですね。だから自分で復活されたんじゃない、父なる神様が聖霊によって復活されたんですね。もちろんイエス様はそれを信じてましたけど、で私たちも人生の中で十字架を追うことはありますが、根本的に違います。イエス様の十字架は人の私の罪に合わないで、私の罪に合わないでできませんから、イエス様と書いて根本的に違いますし、私の十字架は小さな十字架ですけれども、イエス様の十字架を追うときに黙って十字架に向かっていかれ、十字架の上でも祈られ、そして本当にこう私を思い出してくださいって言った人にはすぐにね、今日あなたと私、あなたと私ともにパラダイスにと言ったり、目の前の母やヨハネに声をかけたりしましたけれども、基本的に口を開いてないんですね。で黙って下られて、そして黄泉に下られたんですけども、父なる神様復活された。私たちも人生で十字架を追う時にですね、あんまり大声を出さないで黙って十字架を引き受けて、そこに、生きると、父なる神様がこの必ず聖霊の力を持って私を復活の恵み勝利に導いてくださいます。これを知っててほしいんですね。で多くの場合でもね、自分でねいろいろ わーってこう、ね、自分を主張したりね、騒いだり、なんとかして、復活しようとするんですね、自分でね。でもがくもがくことますます混乱していくっていうことが起こるんですね。だからキリストでさえあの十字架で読み比べたとき、そこまでが父なる神様で、あとは父なる神に我が霊を認めたり任せられたときに、父なる神様が聖霊によって復活されたんですね。で必ず復活が来ます、勝利が来ますので、十字架のところで、ね、敗北のように思えても、実はそれは勝利だということにしてほしいんですね。で今コロナのことでいろんな問題が起こってきまして、東京安定教会も第一礼拝を、オンライン配信にして、それを、全部の礼拝で、ね、見て、夜の礼拝とその2つだけやって、あとは全部それでカバーしてますけども、保護者だけが来て本当にオンラインになったんですね。で、長崎は今早朝とから第7は東京の方ですけども、あと月曜礼拝もそうなりますけども、もしかしたらもうちょっとしたらそうなるかもしれませんけども、いろんな意味で経済的なことも考えて大変な状況なんですね。でも十字架のことを考えたときに、イエス様が十字架あったときに、実は誰も、それが勝利だと思わなかったんですね。弟子たちはもうそれで、地上の王国のことしか考えてませんでしたから絶望しましたし、でサタンも、イエス様を殺すことが目的でしたから、殺したと思って、もう完全にこれで勝ったと思ったんですよね。で地上的に考えたらサタンの完全な勝利だったんです。だからそのサタンの完全な勝利を通して、実はイエス様が永遠の完全な勝利を取られたんですね。でこれがね、実はすごく大事なキリスト教のここがものすごく核なんです。サタンが完全に勝ったと思った場所が、実は父なる神様の完全な勝利だったんですね。で今このコロナの問題で大変なことが今地上的に起こってますけども、私たちはこのことを通して、神様はこのことをさえも益にされて、この向こう側にこのことを通して、逆にこの終わりの時代における神の大いなる救いというリバイバルの働きに対して神が栄光を表されることを私は知っております。だから期待してほしいんですね。で皆さんの人生にも、なんかこうまるでサタンが勝ったかのように、なんか自分が最悪のように思うことがあったとしても、じゃあその最悪の中から実は神様の圧倒的な勝利というかが現れてくる、それをね、どうぞ覚えてほしいと思うんですね。それがなんていうかな、十字架の醍醐味であります。でクリスチャンの醍醐味でもあるんですね。それをね、ぜひ覚えてていただきたいというふうに思います。それがこの復活の日に、ぜひ、覚えてほしいことです。それとですね、もう一つ、ちょっと今日見てもらうかと一瞬思ったんですけども、他教会だからやめたんですけども、みなり君の先輩のヨハネ君、木原ヨハネ君ですね、彼はですね、今厚木聖書キリスト教会っていう小山礼二牧師が牧師をしている教会の牧師をしています、ね、でそこ で,、で YouTube 93歳なんですけど、小山先生ってね、93歳、クリスチャンに20歳の時になって73年経ってるんですけども、93歳になって YouTuber を始めまして、でヨハネが編集してるんですけども、でこの前話しましたけどね、週刊ポストにね、それが載りまして、記事になったんですね。でところがですね、一般向けにやってるんですね、あれはね、伝道を考えて。ところがこの先週受難週、イエス様の十字架があった日に、ずいぶん迷ったそうです。一般向けにしてるんだけども、この受難日に十字架を語らなくて、福音を語らなくてどうしようか。で悩んだ結果、もうストレートに福音を語ろうということで、小山先生が福音を語ってるんですね。まさに十字架を語ってるんです、ストレートに、ね、で彼はとにかく一般の人は向けないかもしれないけども、後で他の YouTube を見た人、他の動画を見た人が戻ってきた時見てくれたらいいかなと思って、それを上げたんですね。で上げて最初の7時間、上げて最初の10時間、17時間ってこう見ていくらしいんですけど、今までだいたい最初見てもらえるのは200ぐらい、多くても300ぐらいだったそうですけど、最初はね。ところが、もう今回の動画は期待してなかった、とにかく神様前に福音を語ろうってね、思ったそうですね。なんとですね、最近10個以上上げてる動画の中でダントツ1位になったんですね。アクセス数が10倍以上になったんですね。びっくりしたってね。で小山先生と共に驚いてたってね。で本当に十字架を語ることは神様が喜ばれることなんだって、本当に十字架を語ることは主が祝福してくださることなんだってことがよく分かったってね、送ってきまして、それで小山先生とのやり取りも教えてくれましたね。でこういうことだったってすごいなと思ったんですね。で私たちはなんか十字架分かってもらえないからってね、語らないことがあるんですけども、分かってもらえません。聖霊が働かなければ、十字架を語るとバカにされます。しかし聖霊が働くと十字架は人を救います。癒しが起こるのは十字架があるからです。 本当に生まれ変われるのは十字架があるからです。人生をやり直せるんです。確実にやり直せるんです。十字架があるから、どんな失敗をしても大丈夫なんです。十字架があるから。でこの十字架を私は語っていかないといけない。で聖霊が働かないとわけわからない。なぜ十字架は私と関係あるのかわからない。でも聖霊が働くとわかるんです。だから皆さんね、十字架のことを分かち合って伝えていってほしいと思いますね。だからその先週その証を聞いて、ね、感動したんですね。で私も見ましたけど、93歳のルンルンおじいちゃんっていう YouTube なんですけども、ぜひ、ね、皆さん見てみてください。感動します。93歳の、ね、小山先生がです、ね、十字架の話をしてるんですね。小山先生ってその感情的な人じゃなくてね、知的なタイプで淡々とした人ですよね。ところが十字架の話をね、それもまあ普通に語ってるんですけども、エス様が私の罪を描いているところでね、話せなくなるんですよ。涙ぐんで、もう93歳になっても十字架のことを語るときに胸が詰まって神様の前で語れなくなるってね、なんか感動しますね。でも分かります。だから今でも福音を語られるし、あれですね。だからぜひね、聞いてみてください。それとその十字架を語るってことがね、大きいんだってことをね、ぜひ覚えておきます。ね、はい、それででも十字架で終わらなかったのは、エス様復活したんですね。復活したから逆に十字架が生きるんですね。それをね、ぜひ知っててほしいんですけども、今日はその復活したイエス様が日曜日の朝復活してくるんですけれども、その日の夕方弟子たちは集まっていました。まあ、それはユダヤ人を恐れてですけれどもね、で一人で入れなかった、怖くて、だから集まったんですけど、そこに来てくださった、そこのところをね、今日は学びたいと思います。聖書に入っていきますね。19節からヨハネの20章の19節から、その日、その日っていうのは、その復活した日の朝ですね。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであったと。日曜日は週の初めです。でも日曜日スタートのカレンダーを探すのは、手帳を探すのは難しいんですね、日本では。探したことあります？別に普通に買ってますか？私は必ず日曜日スタートの買おうと思うとなかなか見つからないんですよね。日本人の感覚は月曜日から一生懸命働いて終わって日曜日は休むっていう、そういう感じなんですね。ところがそうじゃないんです。週の初め、イエス様が復活したその日曜日にまず神様を礼拝し、神様を褒めたたえて、そして1週間が始まるんですね。そうですね。でこれをね、どうぞ覚えてください、ね、だから週の初めの日なんです、ね、その日曜日の 朝復活したんですけども、その夕方、ね、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて咎めてあった。どうしてユダヤ人を恐れてたかというと、イエス様の弟子だったので、イエス様を妬み、イエス様を憎んで捕まえて殺した人たちがいる。でその人たちがイエス様の弟子も捕まえて殺すかもしれない、怖かったんですね。いくつかあります、この時。一つはですね、弟子たちはイエス様に本当に、呼ばれて、もうそこで全部捨てて、漁師の人たちは網を捨てて、自然の人はその仕事を捨てて、それでこう神様についていって、イエス様についていった。でこの方が救い主だと思った。で救い主ってのはどういうことだったら、まあ、我々は今分かってます、永遠の命です、神の国、永遠の世界ですけども、当時は実際にイスラエルという国を復興してくださる、ね、ローマの支配にあったから、再びイスラエルの国を耐えてくださるっていう、そのことを考えていた。だから、この段階ではまだ彼らはそう思ってるから、きっとイエス様やってください、奇跡も行われるし、こんだけ人気もあるし、きっとこの再びイスラエルの国を復興してくださると思って、もう人生かけてきたんですね。でイエス様と共にいて、本当にイエス様の愛に感動して、イエス様は大好きだったわけですよ。ところがそのイエス様が十字架にかかる、だからペテロが十字架にかかるって、ね、言われた時に、そんなはずはないとか言って言ったのはそういうことなんですね。で下がれサタンと言われましたけど、そして実際十字架にかかってイエス様は死んでしまいました、ね、復活するとは思ってないから、まだこの段階でね。一つはね、一番大事なイエス様の十字架の時に捕まった時にみんな逃げるんです、ね、本当にイエス様を愛してて大好きだった、どこまでもついていくって言ってたのに逃げちゃう。でペテロは本当に愛したんですね。一回逃げるんですけど、やっぱり気になって仕方ないからね、離れずつかず、こうついていくわけですね。なんかペテロってなんか、なんとペテロみたいな人いるでしょう。なんかね、ってこういうわけですね。ところがそのね、ペテロはそうやってたら、やっぱり弟子だから、いつも一緒にだから、何人かがね、あ、お前一緒にだなって言った時にですね、いやそんなこと仲間い仲間いとか言ったらね、鉛で分かるととか言われてですね、どうなったかというと結局否定するわけですね。でせっかくついていったんだけども、イエス様に言われた通り3回なんで、いなんだと直後に鶏が鳴くんですよ。でルカの福音書だけで書いてますね、その時振り向いたら、振り向いたイエス様と目が合ったってね、 あの私、ね、どっかで、ね、映画っていうか動画を作りたいんですね。この時の眼差しはね、誰ができるか、本当にこうペテロとのこうもうちょっと言葉にならない。その後男泣きで合流しますけど、ペテロはだから、それはペテロは代表だけど、他の弟子たちだって逃げてるから、ね、イエス様を裏切った、イエス様を見捨ててしまった、一番大事な時に自分はイエス様のそばにいなかった、あんなに愛していたのに、どこでもついていこうと思ってたのにってことで、もう本当になんていうか、落胆と失望と自分に対しての惨めさがあったと思う。一つはで、もう一つはこの方が絶対復興してくださると思って、ものすごく期待してたのに、まさか死ぬと思ってない、最後まで諦めなかった、何か起こると思ったんだけど死んじゃった、ね、絶望感ですよね、この人にかけてたから。もうだからその絶望感と、それから自分に対するもう情けなさ、言葉にならない情けなさ、なんかそれとユダヤ人が殺すかもしれない、捕まえて殺すかもしれない恐れ、そういうことが入り混じって、もうちょっとやりきれない気持ちで一人でいれないんですよ、怖いから、捕まった殺され、それで集まってた、ね、そこにイエス様がやってきたんですね。で皆さんね、私の人生の中でね、全部重なる時もあれば、全部とは言わないけれども、自分自身に落胆する時があったり、あれ期待してたのにダメ、例えばこの春ね、この春は普通は卒業入学のシーズン、あるいは、卒業入社のシーズンですから、普通はですね、二次会三次会までみんなでお花見も行くわけです。ところが今年はコロナでそれどころではない。飲食業界の方は本当に大変ですよね。ちょっと売り上げが9割減とかね、ちょっとすごいのはちょっと大変だろうと思うんですけどね。で、さあこの春って、ね、こう期待してた、いろんな意味でいろんな人が、でもそれはならない、ね、でそういう中でなんかすごい落胆してる人たちとか、落胆で終わらない生活がかかってる人っていっぱいいると思うんですよね。でこの時弟子たちはこう自分に対する情けなさと、それからがっかりしてしまう、もう本当に期待してたものがそうなかったら落胆と、それと恐れです、もう殺せませんってね、その中にいたわけです。でそこにイエス様は来られた。でもしこの中の一つでもあなたがあったら、あなたはおそらくね、自分から死の方向に、ね、行く方がいいに決まってるんです、イエス様ってね。でもイエス様って行く力もなくて、もうあまりにがっかりしてたり、そのイエス様って言えないぐらい自分自身が情けなくて、こう自分を責めていたりしたとしたら、主の方があなたのところに来られます。イエス様の方があなたのところに来てくださいます。この時イエス様は戸を閉めてあったんです。で復活した体だからね、その戸を通り抜けれるんです。もちろん復活した体だから、ね、この肉では通れませんよ。でも復活した体が通り抜けれるんですけども、今は、ね、まあ、体に直接現れることはまれにあるでしょうけども、普通はそうじゃないけど、本当に来てくださいます、あなたのところに。こうしててほしいんですね。この時弟子たちの方にイエス様の方から来たんですね。だって復活したんですけれども、弟子たちはもうなんかがっかりしてて、ね、女たち会いに来ましたけども、それでこう来たんですね。でイエス様が来てくださった。で戸を閉めてね、こう隠れたん。これね、だから戸を閉めて隠れて恐れてる弟子の役はできそうだな。誰がキリストの役をするかって言うんですけどね。イエス様はどうなんか帰ってきた。でさあそこで質問です、皆さん。寝てられませんよ。質問ですね。何かというとね、あなたがイエス様の立場だったら、ね、そうやって自分、まあ自分を裏切ったって語弊があるけど、一番十字架の時にね、一番いてほしい十字架の時に逃げていった。そしてペトロに書いた、ね、鶏が二度前に三度裏切るって本当にそうなった。そのペトロ、でしかもイエス様を慕ってというよりも、ユダヤ人のことかまんのは怖くて、隠れて怯えている弟子たちの、ね、いるわけですよ。そういう状況であなたが来たとき、なんて言います？最初イエス様ね、こう書いた。イエス様が来られて真ん中に立って、ね、みんなの真ん中に立ってね、あなた方に平安があるように。これギリシャ語なんですけど、言語は、イエス様はもちろんヘブル語アラム語をしてましたから、シャロームって言われたんです。シャロームっていうのはね、単におはようとかこんにちはってね、日本語で訳しますよ。そうじゃない、これは平安があるようにってことだけど、神が共にいるから平安がありますように、神が共にいるから本当に平安になって喜びと命にみなぎってくるっていう、その神が共にいることから来る平安、喜びと命がみなぎるって、そういうことなんですね。主が共にいる平安と祝福があふれるっていう意味なんですね、シャロームってのは。 でイスラエルでは会うとシャローム、帰る時もシャローム、神様は共にいて祝福と平安がありますように、祝福と守りがありますように、もう命と喜びにみなぎりますように、そういうことを挨拶するんです。これでイエス様は一番最初来た時にもうがっかりする弟子のところに来て、シャローム、あなた方は裏切って逃げていったけど、ね、そしてあなた方はもう私は死んだとも絶望してるけど、見てごらんって、私は生きてるよ、そしてここにいるよって、そしてあなた方を責めてないです、怒ってないって、一緒にいるよシャローム、大丈夫だよって、今でもあなた方を愛していて見捨ててないよ、一緒にいるよって言ったんですよね。これはね、まさに神です。言えます？まあ年を取ってだいぶ私も寛容になってきました。寛容になってきたというよりも鈍くなってきたのかもしれません。その時にですね、例えばでもね、下手をしたらですね、よくも裏切ったなとかですね、ね、お前逃げていっただろうとかね、そこまで言わなくてもね、もうちょっと明るくユーモラスにやってきてね、ね、何をするかってペテロの前にニコッと笑ってね、コケコッコーとかね。いや、笑いますけどね、明るく言ってますけど、人って悲しいけれど一言言わずにはいれないんじゃないですかね。いや、あるいは言わなくても目は怖かったりしませんかね。イエス様のね、眼差しはね、ものすごくね、温かかったと思う。そしてシャローンって言われたんですよ。だからこの後ね、でしかもほら、手と足を見せて、手と胸を見せてね、この復活した新しい体ではあるけど、ちゃんと、ねね、ほら十字架かかったこう、ね、突き刺された胸とこの、ね、この釘打たれた海をして、ほら間違いなく十字架かかって私だよってこう言ったんですよね。本当にイエス様だって分かった時に弟子たちは死を見て喜んだって書いてあるけど、嬉しかったと思います。イエス様生きてたって、蘇ってきたってびっくりしたでしょうね。で本当に嬉しかったと思う。それとそのイエス様が全然自分たちを責めてない、怒ってない、裏切ったのにそのことに関して怒ってない、本当に許して受け取ってくれている、そしてシャロームってことはこれからも一緒にいるって言ってくれているってことが嬉しかったと思いますよ。これは放蕩息子がですね、帰ってきた時にお父さんが走っていって、お父さんが抱きしめるじゃないですか。そしたらお父さん、息子がお父さんごめんって謝るじゃないですか。その瞬間ね、いつも言いますけど4つあるんですよね。子羊をほぐれっていうのとね、上着を着せろっていうのと、靴を履かせろってね、あるんですけど、一番私が感動するのは指輪をはめろって言うんですよね。相続権のある息子は指輪を持ってたけど、指輪をはめろってことはおそらく指輪を売り飛ばして、それももう放蕩断念して、で指輪はめてなかったんです。抱きしめた瞬間に息子の指から指輪がなくなってるの分かった瞬間に、それで売り飛ばして放蕩したことぐらい分かってるんだよね。でも抱きしめて一言も責めないで、すぐに本当のしもべにね、もう許してください、しもべでいいんです、雇いで一人でいいんですって言ってるのに、指輪をはめろって言ったらね、何言ってんだお前って、お前は今でも俺の息子なんだって、大切な息子なんだ、さあ指輪をはめろって言ったんですよね。あれはね、私はすごい感動するんです。昔は息子として感動したんですけど、最近父親として感動します。確かにそうです。でこの時イエス様はシャロームって言われた時に、弟子たちは今でも同じように愛してくださっているって、今でも弟子として選んでくださっているって言葉にならない嬉しさだったと思いますよ。だから正面で喜んだんですね。あってね、これね、で皆さんね、人生にはすごく調子のいい時もあれば調子の良くない時もある。でその時に、まあ、やっぱり普通は落ち込むと思う。でクリスチャンって真面目な人が多いんですよね。でクリスチャンになったら真面目度に真面目さが増し加わって、ティエリはちょっと違うところもありますけど、マシクがあって、そしてできないとね、自分を責め立てるっていうパターンの人多いんです、クリスチャン。日本のクリスチャン多いんですよね。できなかったら認めてください、できないってことを、ね、隠さない、認める。神様の前にできません、罪深いですって。でも責め立てない。そんな私を許してくださり、そんな私を愛してくださり、そんな私を選び続けてくれる、そんな私を変わらないで愛して立て上げてくれる、諦めない、自分で自分を諦めてしまうことありませんか、自分のことを。もうでもその自分を諦めないで愛し続けてくれる、そのイエス様なんですよね。そのが愛なんですよね。でイエス様はこの時ね、シャロームって来たんですよ、まず。ですごいのはね、まず最初そうやってシャロームって言って、弟子たちが本当に生きてたって、許してくれてるって、ほっとしてよかったと思ってこう喜んだわけですよね。でそして喜べた時に次のことを言うんですよ。もう一遍言われます。 平安があなた方になるようにシャローム、もう一遍シャロームって言った後に今度は父が私を使わしたように私もあなた方を使わします、私がねこの地上に来て十字架にかかったように私もあなた方を使わしていくよって言ったんですね。使命を与えるんです。で、選びは変わってない、あなた方に使命がある、これから使わしていくって言うんですけども、考えてみればこれね、父が私を使わしたようにっていうのは父なる神様からイエス様は使わされてきたんどっから、天国から非常に祝福された罪のない世界、ね、時間に制約されない世界、場所に制約されない世界から神であられた方が人となってこられた。もちろん私たちは、ね、根本的に違いますけれども、しかし私たちが今いる場所は祝福されていたとしても、そこから神様は使わす場所があるんです。必ずしもそれはね、自分たちにとってね、いいとは限らない。だいたい宣教師が行くときってのはね、多くの場合は今いる生活とは違う場所に行きますし、違う環境の中に入っていくんです ね。で、キリスト教が入っていった国ってのはね、どんどん進展していっていくんですね。見事ですよね。親だから言いにくいですけどね、隣の大きな国がありますけどもね、共産圏で長い間大変でしたけども、解放されてからすごく発展してますけど、20世紀最もクリスチャンが増えたのは中国ですとアフリカです。で、20世紀最も伸びたのは中国です。皆さん無関係と思わないですよ。歴史を見たら分かります。歴史を見たらもう明らかです。生きたクリスチャンね、単に国が発表するクリスチャンじゃなくて、本当に生きたクリスチャンがガーッと増えてきたのは20世紀中国とアフリカなんですけど、すごい発展しまってね。で、そうなんですね。で、使わされていくときにね、使わせる。でも面白いのは、イエス様はこう天国から地上に来て十字架を負ったわけですね。で、十字架で、最後許して地獄に行ってくださった。で、我々はイエス様のような十字架は決しておりません。誰かの代わりはできません。ただ地上で生きていくときに小さな十字架を負うことがあります、ね、で、主に使わされた場所は十字架があると思ってください。主に使わされた場所は友達は最高、先生も抜群、何をやっても祝福になるんですけども、そうなる前に最悪なんで神様が送ったのにどうしてってこう思いたくなることが起こります。父が使わせたように私もあなた方を使わしましたから、主に使わされていく場所っていうのは本当に祝福なんですよ。祝福だけど、その祝福が現れる前に十字架を通ることがある。で、一番の極めつけはね、十字架でイエス様は何されたか、許しをされたんです。許せないようなことが起こる。イエス様の十字架の許しって 100% イエス様は間違ってませんから、我々の場合は我々も罪がありますけれども、しかしそれでもやっぱり相手が悪いっていうか、なんで私が許さなきゃいけないのって思うことが許されることがあります。それはね、次見たら分かるんです。で、そうしてこう言われると、彼らに息を吹かけて言われた、これ息を吹かけたのは象徴ですね。聖霊を受けなさいって。で、この段階で弟子たちは聖霊を受けてないから、聖霊を受けなきゃいけないんだけど、我々はもう聖霊を受けてるんです。聖霊はいらっしゃるんです。ただ聖霊はいらっしゃるんですけど、その聖霊に満たされていることと聖霊があることは別なんですね。ある方は聖霊はいらっしゃるんですけども、聖霊様に時々ですね、聖霊様って、ね、どうぞお休みくださいって、しばらく私は自由に生きたい自由にっては罪のままに生きたいってことですよ、ね、本当の自由は人と共にしかないから、ね、でこう そういう言い方をする。聖霊様と一緒に生きるとそうじゃないんですけど、だから聖霊様に満たされる、聖霊様と共に歩む人があるんですよね。で、なんて言ったら、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪を許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残りますって書いてある。復活した主がシャロームと言って、その後に使わせてくださるって使命を与えてくださる時、なんて言ったら、ね、許しを言われたんですよ。で、聖霊の助けがないと許せませんよって言ったんですよ。いやね、聖霊の助けがあったら許せるんです。聖霊の助けがないと許せないんです。ああ、私はクリスチャンのに許せないと思ってる人、全然普通です。クリスチャンも人間なんです。我々は罪人なんです。地上にいる限り肉があるんです。私たち肉では許せないんです。クリスチャンだからって無理です。でも聖霊様の力をいただいて、聖霊様と共に行くと許せる力が来るんです。だから聖霊を受けなさいなんですね。私がいつもね、何度も繰り返し話しましたけども、 トマス・ムーティーね、ケニアの彼が来た時長崎説教しましたけども、彼はあの、ね、ナイロビで長崎来た時に1000人の教会の牧師でしたけども、今もっと大きいでしょうけども、彼は神学生の時に、イスラムの村に、ね、使わされた、英語が話せるから英語で伝道しろって言われてね、900人だったり90人だったらすいません全然違いますけど、900人が90人の町だったんですね。でそこで伝道して一生懸命家っていうか、まあ、借りてね、そしたらそのイスラムの人たちは正々堂々やりますから、石を投げられ、その借りた家を焼かれた、2回か3回って言ってましたよね。でその度ごとに断食して祈って霊の高をしたわけです。彼霊の高の人だから、ガンガン何も変わらない。である時彼は神様に、ね、一生懸命だったら神様どうしたいんですかって言ったら、はっきり主に語られたんですね、一言、フォギブネスってね。でフォギブネスって許しなさいってことなんです。許しなさいって、えって言ったの。で彼は言った、いや許しなさいって言われて、神様許しようがないって、彼らは自分は正しいことを思っていると、私の言われたことも私に石を投げることも悪いと全く思ってない、彼らはそれが正しいと思ってやってるから許しようがないじゃないですかって言ったらね、言われたんで2つ。1つは by faith、 信仰によって許しなさいって。これだ、私が十字架にかかった時、誰もそれが自分の罪のためだとは思っていなかったと、誰一人そうと思ってなかったと、そして私に許し起こった人もいなかったと、でも私は許したんだって。私が十字架にかかった時に誰一人それが私の自分のためだと思った人はいなかったし、そして誰も許しを求めはしなかった、でも私は許しましたって言ったの。それでね、分かりましたって言ってね、あの彼はね、許しの祈りをし始めた、宣言してね。で最初は感情を伴わないけど、それでも祈って、で感情を伴って、まあ、伴ってきて、それでそしたら神様に、ああ石なさいって言ってね、石を投げたり家を焼いた人のところに近づいていったらね、また石投げられてね、でまた許して、それ繰り返しちゃったんですよね。3ヶ月間何にも起こらなかったら、3ヶ月目に1人救われたんですね。その後全員救われたんです、その村クリスチャンの村があったで、なんで許しっていうのはすごい力があるんです。なぜかって、許しはね、十字架の力を解き放つんです。でも許しはね、聖霊の助けなしには無理なんです。聖霊が働くとき私は許せるんですね。で26聖人をね、考えたときにね、26聖人は最後ね、十字架があったときに許しながら殉教していったんですね。自分に向かって、パウロ・ミキは秀吉から始めて、旧友ね、昔の友達の寺田半三郎、自分を死刑した責任者、それから槍を向かってる人、みんなを許しながら、そしてイエス様死にてほしいって言って殉教していったんで、彼は武士だったから、自分の部下に絶対こう、ね、恨み晴らすなってね、あの仇討ちはするなってね、私はもう許してるからってことも込めて言ったわけですよね。許しながら言ったんで、その殉教の姿があまりにもね、しかも賛美しながらだから、あまりにもこう生き生きしてたので、あの秀吉は見せしめのためにしたんだけど、見に来てた大群衆たちがみんなね、それを見てね、あんな死に方をしたいしたいって言ってね、当時死は隣り合わせだったから、あんな死に方をしたいって言って、逆にみんながクリスチャンに なっていったわけですね。あれですね。でこの許しっていうのはすごく大きいんですね。で復活されたイエス様が来て言われたことは、シャロームってことと、で使わしますよって、でその時に許せないことが起こるけども、聖霊の力を書いて許しなさいって言われたんで、その時に主の名前でくるってことをね、ぜひあの覚えてほしいと思います。まあいろんなことが許されるでしょうけど、なんで聖霊の力を置きましょう。聖霊様は許す力をくださいます。で許した時に私を通して神の力は流れます。で皆さんね、お互いの存在が多くの人の救いにかかってくるんです。多くの人の命にかかってくるんですね。であなたを通して神様は十字架の力と十字架の愛を流したいと思っている。それをね、ぜひあの覚えてほしいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はイエス様が復活された朝ですけれども、この日に私たちが共に集まって主を礼拝できることをありがとうございます。どうです様、そのあなたがシャロームとおっしゃってこられました、そのあなたの愛の中で私たちが生かされていることを知って、今度はその愛を運ぶために、主のおっしゃるところにこの恵みを伝えに行くことができるように、その中でいろんなぶつかりがあると思いますが、それでも聖霊の助けを借りて許しながら神の栄光を見ていくことができるように、どど導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると、祈りは聞かれませんので、まずくやってもしましょう。 私は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天様は一人一人の願いと求めに応えて、具体的に癒しをなし、奇跡をなし、御業を下ろしてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。胸の圧迫、胸の痛み、背中の痛み、膝の痛み、関節の痛み、イエス様の皆によってその痛みを胸から、背中から、関節から、肩甲骨から、膝から消えてなくなれ。イエス・キリストによって痛みを消えてなくなれ。イエス・キリストによって痛みをもたらしてきている病、そして汚れた霊、その人の力出ていけ。すごく否定的な思いが来ている人にですね、自分に対して、これ 100% 惑わしです。御言葉に触れなさい。私はあなたを必要としています。で、私はあなたを祝福しています。この偽りの言葉に騙されてはいけません。神の言葉に触れなさい。聖書に触れてないので、すごくその否定的な言葉がなんかどんどん湧いてくるように来ますけれども、神の言葉に触れなさい。その時その言葉は切れていきます。境内の必要があります。弟子様、神様ご自身が境内の必要を満たし与えてください。その人の必要の全てを満たしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。ではお知らせをお願いします。